皆さんおはようございます。感謝します。イエス様は今日も素晴らしく、今日も、めっちゃ素敵で、今日も楽しいお方で、今日も愛をいっぱい注いでくれるお方であることを感謝します。またそのイエス様に、最高の賛美と礼拝を捧げれるこの恵みに感謝します。アメン。ですね、昨日僕は、急に喉が痛くなりまして、ちょっと体もだるくなりまして、かなり霊的にも、落ちていきました。その原因は、まあ、喉が痛かったのは花粉なんですけれども、まあ、でもその中でやっぱり今回のメッセージにもそのイエス様が気づかせてくれることがあったので、本当に弱くなったっていうことは、弱いっていうことはほんまに神様の恵みやなと、体感することができました。感謝します。それでは、今日はですね、まず祈ります。イエス様感謝します。本当に今日、イエス様に全力を持って、賛美礼拝捧げれるこの恵みを感謝します。イエス様、あなたが本当にこの地に来られ、死なれ、そして蘇られ、一人一人のうちに、聖霊を与えてくださったことを感謝します。今日の、メッセージも、イエス様あなたが語ってくださって、本当に、取り置き管として、どうぞご自由にお使いください。イエス様はすでに、勝利しておられます。なので、暗闇も、打ち砕かれ、イエス様あなたの光が、照らされること、一人一人のうちに輝くことを宣言して感謝して、イスラエル祝福してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。感謝します。今日はですね、僕リバーワーシップスクールという、賛美学校に、インターネットですけど、通っていました。2年間通っていました。今年ですかね、今年の5月に卒業させていただきました。リバーワーシップスクールとは一体何ぞやっていうことですが、まあ、以前姫さんもお分かりされたんですけど、北海道の、長澤貴文先生、長澤さんと呼ばれている、賛美の、先生ですね。その長澤先生がですね、全国巡って、賛美する中でですね、日曜の礼拝に関する悩みとか、質問をたくさん、受けたらしいです。で、その中でですね、2021年の、2月に、目の前がパーッと開かれるように、御言葉、詩編46編の4から5が、長澤さんに与えられました。お読みします。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真ん中にいますし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。この川たちに廃墟となっているこの国に、失望に染まったこの国に、主の命の川、癒しと救いをもたらす川が流れていく、礼拝者が、起こされていくっていうビジョンを、与えられました。同じビジョンを共有し続けてきた、スタッフや、講師の方たちも送られて、リバーワーシップスクールが、開校しました。2年間で国内外から、350名以上の、受講生が今与えられています。で、なんでこのリバーワーシップに、僕が入学したのかと言いますと、僕、就職する前、家に引きこもっていました。引きこもっている時にですね、よく長澤先生の賛美を YouTube で聞いていたんですけど、その YouTube の、最新の動画見ましたら、賛美学校開校しますという感じで、賛美学校、開校される予告動画を出されてました。で、その動画を見た初めはですね、いや、賛美で学ぶことは、そんなあるんかなと思って、いや、学んでも、一回ぐらいで終わりそうやなみたいな感じで、ちょっと、真剣に受け止めてなかったんですね。でも、その次第に、なぜか心の中で、賛美したい、賛美って何やろうって、なんかそこで、なんかトリガーが引かれたんか知らないんですけど、賛美に 対して、探求心っていうんですかね、求める、イエス様を求める心が与えられました。で、まあ、賛美に対する心強くなっていったんですけれども、そのいや、もう締め切り日かなり近いしなと思って、いやイエス様の御心の示し、イエス様示してくださいって祈ってるけど、なかなか示されんけん、もう諦めようかなと思って、賛美学校、そのリバーワーシップスクール受講することをやめようとしてました。でもそんな時にですね、以前もお明かししたように、四国一周十字架を背負って行進、歩かれてる、その、アーサー・ホーランドさんと奇跡的に出会いました。でその時やっぱり十字架の、十字架を追うという、くびきを追うという軽さを体験したんですね。その時に、アーサー・ホーランドさんもですね、リバーワーシップスクールのことをご存知で、ああ知ってるんやと思って、で、まあ、その十字架を背負わせていただいて、うわこんなに十字架って追いやすいんやっていうことを体験してた、そのシーズンがありまして、そのシーズン中に、神様から、一つのことを、示されてました。それが、シモン・ペテロに言った言葉なんですけど、私についてきなさいっていうところでした。私についてきなさいって、全部捨てるんですかって思って、どこについていくんですかって思ってたんですけど、あ、このリバーワーシップスクールだと思い、これはイエス様の導きや、信じます、感謝しますって、イエス様に握って入学させていただきました。で今日はこのリバーワーシップスクールで学んだ、聖書の箇所、ほんの少し一箇所ですが、そこのところを、分かち合っていきたいと思います。今日の聖書箇所はですね、ルカの福音書21章1から、あ、すいません、マルコ12章ですね、マルコ12章の41節から44節のところです。ヤモメの献金のところですね。ここはルカにも書かれてますけど、今回はマルコの方を読まさせていただきます。それでは41節から読みます。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちたちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい中から自分の持っているすべてを、生活費を全部入れたからである。アメン、感謝します。イエス様がですね、エルサレムの宮で教えられて、それからイエス様が、献金箱の向かい側に、座られた場面ですね。41節見ていきますと、群衆がお金を入れて献金していたんですね。その中でも大勢のお金持ちたちが、たくさん入れていたんですね。この時代はですね、銀か銅かといった、コインだったんですね。なので献金箱に入れると、もしかすると音が鳴っていたかもしれません。いっぱい入れて大きい音を鳴らして自分を見せようっていう人もいたかもしれませんし、心から神様捧げます、どうぞお使いくださいと捧げた人がいたと思います。でもここに書いてあるイエス様はですね、どれだけお金を入れたか、どれだけその余計少なく入れたかっていうところを見ては おられませんでした。聖書にもあるように、群衆がそれにお金を入れる様子を見ておられた。そうなんです、捧げる一人一人の心、一人一人の、心を見ておられたんです。誰にどんな心で捧げていたかを見ておられました。42節、群衆、大勢のお金持ちの中から一人の貧しいヤモメが来ました。 さあヤモメという人はどういう人でしょうか。大輝くん、未亡人。そうですね、結婚した旦那さんが亡くなった人ですね。そしてそのヤモメは貧しかったんですね。そのヤモメはレプトン銅貨2枚、それを持って、献金箱に捧げたんですね。その2枚のレプトン銅貨、どういう価値があったでしょうか。その銅貨時代の一番小さい単位の、お金でした。日本で言いますと1円玉ですね。1円玉で、この2枚のレプトン銅貨約150円とされてます。このヤモメの所持金は全額で150円でした。まあ、貧しいヤモメにとってそれがどんなに大切なお金だったか、どんな価値があったでしょうか。後で見ていきたいと思います。43節44節いきます。イエス様は弟子たちを呼んで言われました。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱の中に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。ここで43節にですね、イエス様は弟子たちを呼んで言われましたとあります。イエス様は弟子たちを呼ばれたんですね。その大勢群衆いる中で、皆さん群衆聞いてくださいって言うんじゃなくてですね、弟子たちを呼んで言われました。ここで証なんですけれども、僕弟子ということを昨日ずっと思い浮かべてて、弟子って何やろうなと、マブ先生もあのメッセージされてた、されてき、たんですけれども、僕弟子ということが全然分かっていませんでした。で、まあ僕は正直ですね、あの弟子というと満たされてて用いられてて元気があって、そういう人が正直あのちょっと苦手というか嫌いでした。それはですね、あの自分と比べてその自分は、すぐへこたれる、すぐ逃げるし、すぐ倒れるし、すぐ泣くんです。でもですね、あのそういう、まあ、自分と真反対というかところばっかり見て比べて嫌いになってました。イエス様にこう祈りました。どうしてこんなに弱く僕を作ったんですかって、イエス様にちょっと腹が立ってました。これは中学生の頃ですね。それを昨日ふと思い出されました。思い出させてくださいました、イエス様が。でも、イエス様めっちゃユニークな方なんで、ね、自分が嫌っていたそのちょっと嫌やなと思ってた弟子、その道に僕が気づかぬうちにイエス様が導いてくれていました。気づいたことはですね、自分がこれまで、見ていた弟子の像というか、それはたった氷山の一角に過ぎなかったんですね。本当に目に見える部分、良い部分しか僕見てなかったんです。でも本当の意味で良い部分、本当の部分で、本当にイエス様が働いている部分というところを見てませんでした。それはイエス様と共に、くびきを追って歩んでるっていうところでした。イエス様の弟子はですね、僕でした。どうしようもない自分をですね、ここにいる一人一人はどうしようもなくないです。でもですね、あの皆さんはい、そうなんです。でも僕たちですね、あの使わされる場所ありますね。家庭や、職場や学校やそれぞれあります。そのところでですね、僕もあの逃げたい時もありますし、全部投げ出して、もう逃げたいっていう時もありますし、ちょっと、心がモヤモヤするっていう時もありますし、もう爆発したい時もあります。でもそんな時にですね、イエス様の弟子はイエス様に全部捧げるんです。そしてイエス様に委ねて、イエス様がくびきを追ってくれた、イエス様がくびきを追ってくれてるんだっていうことを本当に心に留めて言ってるっていうことを、皆さんの証や、 生き方を見てると本当に伝わって励まされます。そしてその時にイエス様の首輝きを追う時にイエス様、聖霊様は住んでくださってますから、あ、そうだ、僕のうちにイエス様が住んでくれてるっていうことに気づいて聖霊に満たされるんです。聖書箇所を、読みたいと思います。ニコリントのですね、12章9節にあるんですけど、開けれる方はよろしくお願いします。ニコリント12章9節ですね、お読みします。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ここに書かれてあること、礼拝ですね、これが礼拝なんです。力を込めずにですね、自分の力を込めちゃうと聖霊様働く隙がなかなかなくなってしまうんで、ついつい僕も力込めがちなんですけど、力を抜いて、そしてイエス様と共に首輝きを追うんです。主の首輝きは追いやすいんです。その時僕たちの、あ、これがあったら救われるのになとか、あ、これがあったらできるのに、この力があったら、そんなことじゃなくてですね、イエス様の心を受け取って、そして、本当にイエス様の首輝きを追うときにですね、自分たちの想像、求めてたもの以上の想像をはるかに超えたものが与えられて、イエス様とワクワクドキドキしながら歩むことができるんです。アメン。で、僕自分が弱いって思ってる時もたまにあるんですけど、自分が弱いって思ってる人、あなたは恵まれてます。感謝です。そしてイエス様に愛されてるんです。弱いところにこそ、強い方もそう、自分が強いって思ってる方も弱いと思ってる方も、そんなん関係なく、あ、関係ありますねイエス様が愛されてるんです。イエス様が喜ばれてるんです。その弱さこそ私が働くんだよって、それを用いてイエス様の栄光を表してくださるんです。感謝します。ですね、マルコに戻ります。ヤモメが捧げたもの、43章44節なんですけれども、ヤモメが捧げたものっていうのはですね、レプトン銅貨2枚でした。2枚全部捧げたっていうことはですね、10分の1でもなくて、2枚あったんで1枚だけでもなかったんですね。貧しい中からですね、ヤモメは自分の持っているすべて、生活費全部投げ入れたんです。ヤモメにとってですね、そのレプトン銅貨2枚相当な価値があったと思います。なぜなら生きる手立ての全部だったからです。証なんですけれども、僕も今思い起こせば全額お金を捧げたことが1回だけありまして、小学生の時だったんです。僕はですね、お年玉をめっちゃ貯めて貯金箱に入れて、それを毎日1枚ずつ数えるっていうのが好きだったんですね。で、もう親から、あんたもそんな、やらしいことやめなさいとか言われてたんですけど、もう僕、お金持ちやって思うことが、とてもとても喜びを持ってたんです。でも、そんな時、ここのサレムチャペルが、建てられるっていうことになりまして、その時に献金しようって家族の中でなったんですね。その時に、うわ、注げたくないって思って、僕いつも極端なんですけど、全力で逃げるか全部捧げるかの2択しかないんですで、その時、全力で逃げようと最初は思ったんですけど、もうなんか心の中にどんどんそれが消えていってですね、あ、全部捧げるしかないと思って、捧げようってなぜか思い入れるようになったんですね。多分聖霊様ですね。で、その頃にしてはかなり大金の6万円を持ってたんですけど、それを全部イエス様捧げますって 捧げた時になんかそのもったいないっていう思いとかなくてですね、なんかワクワクして、なんかドキドキして、感謝で、なんか心がワクワクドキドキにあふれたんですね。でその6万円捧げて、全部捧げますってなった時に、まあその6万円が6万円でこの教会が建ったっていう自慢じゃなくてですね、その時イエス様が僕に悲しみとか、もったいないという気持ちじゃなくてですね、全部捧げた時に喜びを与えてくれたんですね。この喜びっていうのが本当に聖霊様によって一人一人に与えられるんですね。さあヤモメは何で捧げれたんでしょうか。ヤモメはレプトン銅貨2枚にも価値を置いていました。置いていたと思います僕。でもですね、ヤモメの中で自分の財産、全財産の中よりも、それよりも一番価値があるものをヤモメは握っていたと思います。それは、神様でした。神様に全部捧げてもいい、全部捧げたいんやってそう思えるほど神様を一番にしてたんやと思います。このヤモメ捧げるときどういう気持ちだったでしょうか。今さっきの証にもあったように、僕はこのヤモメは絶対ワクワクしながらドキドキしながら、まあ表面には見せなかったと思います。でも心の中でイエス様、神様感謝します、期待します、あなたに捧げたいんですって喜びながら、楽しみながら、平安を持ちながら捧げたんだと思います。ここで神様にヤモメが捧げたのは、現実的には人の目で見たらお金でした。どうか2枚でした。でも自分が持っている全てを捧げたんです。その捧げたっていうことは、自分の価値、一番の価値を神様ですって表明したんですね。その神様に捧げた、全て捧げた、神様あなたが一番ですっていう、それが礼拝なんです。やっぱり礼拝とはそのプログラムや形式だけではありません。それも大切な部分はあります。でも守らなくちゃいけないこともあるかもしれません。でもここで言ってるのは、その礼拝とは生き方ですよっていうことなんですね。神様との一対一の関係なんです。日々イエス様に、イエス様今日も感謝します、ちょっとイライラしますっていう時に、イエス様あなたに捧げます、あなたならどう思いますかって心をイエス様にその時ちょっと向けるだけで、全然違う結果というか心が与えられます。英語では礼拝をですね、ワーシップと言います。よく聞きますね。そのワースっていうのは価値っていう意味があります。ヤモメは自分の最も価値あるものを、そのレプタ銅貨2枚じゃなくてですね、価値ある存在は神様だって礼拝してたんですね。ここでローマ 12-1 をいっぱい開けますが、ローマ 12-1 と2を読みたいと思います。開けれる方はよろしくお願いします。ローマ12章1から2読みます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アメン。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げる、日々捧げる、これが礼拝なんです。アメン。感謝します。ここで、また証なんですけれども、僕はですね、2年前ほど賛美礼拝全くできなくなりました。リバーワーシップに行って学んでるんですけれども、そのリバーワーシップで学ぶ一つ一つのことがもうぐさぐさ刺さってくるんですね。でもうぐさぐさ刺さりすぎて、自分自身で 自分を裁いていました。こう裁いていました。記憶ない自分が人前に立って賛美していいのだろうか。賛美もうまくないし声が出ない。手を挙げるのも恥ずかしいし、人から見られたらどう思われるだろうかと、イエス様からではない思いに、心がいっぱいになって苦しんでいました。もう一切賛美できませんでした。賛美を捧げれない日々が続きました。礼拝できない日々が続きました。ちょっと家で親の目を隠れて賛美しようかなと思っても、あ、なんか賛美与えてくださいって賛美してもなかなか与えられなかったんですね。で、けれどその時にですね、リバーワーシップで学んだ聖書の箇所が心に聖霊様によって本当の意味で刺さりました。それがですね、今回の、マルコの、12章41節から44節でした。まあ、ここの話で言うと短い話かもしれません。でもですね、礼拝の本質が、あ、ここにあるんだっていうことが記されました。僕はですね、この本質、礼拝の本質、主に全てを捧げるでした。足りない自分という思う心、記憶ないって思う心、自分は罪人だって思う心、まあ、今もちょっとあるんですけど、でも日々それはイエス様に捧げていくことが大切なんです。全部イエス様に捧げた時、イエス様はそれら一つも僕に言ってなかったんですね。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。ニコリント12-9ですね。もう一つは、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。使徒10-15、こよあなたの罪は許された。マルコ2-5、その言葉でした。もう真逆ですね。感謝です。その真逆なことを神様はですね、僕に示してくださったんですね。そして僕は、何を賛美していたんでしょうか。なんで賛美ができなくなっていたんでしょうか。それはきっとですね、自分がしたい賛美、自分が気に入る賛美、自分が納得する賛美を自分に一番価値を置いて自分のために賛美をしていました。本当に悔い改めです。けれどイエス様はですね、日々僕の心を変えていってくれました。今も変えられている途中です。っていうか、人生ずっと変えられ続けていっていると思います。日々イエス様の愛に気づいていきました。感謝です。ほんまに感謝です。僕たちが賛美する目的は何でしょうか。それはたった一つです。イエス様を賛美するんです。イエス様を自分の中で一番価値あるものとして生きるんです。そこに礼拝が生まれて、それが礼拝なんですけど、喜びがあふれ、感謝があふれて、やもめ、まあ、自分が捧げた時も同じように、そのドキドキワクワクが来るんですね。聖霊様から来るんです。感謝します。43節、マルコに戻りたいんですけれどもですね、もう一度43、44節読みます。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。さあ、この箇所のからヤモメが受けたものって何でしょうか。ヤモメはその後どうなったと思いますか。その後書いてないんですけど、一つ僕が示されたことがありました。それはですね、イエス様がヤモメに目を注がれていたんですね。イエス様はヤモメ見てたんです。そしてイエス様の心がヤモメに注がれてたんです。そして今もこの話、このヤモメの話を通して皆さんに語り継げられて、一人一人の心に、触れられているんですね。イエス様は感謝します。 イエス様を一番にする、一番価値あるものとする、それが礼拝なんです。そうすると最高の報い、神様の眼差しが与えられて、日々平安、喜び、感謝、もうワクワク、賛美が溢れてくるんです。もう神様に捧げなくてはうずうずするって なるんですね。そして、最後になるんですけど、僕聖霊の風という、あ、じゃあ聖霊の風ちゃう、主の霊がという賛美をね、大事なところ間違ったね、主の霊がという賛美を、与えられました。これはですね、賛美できない時にですね、賛美ができなくなってしまった時に、賛美が欲しいって祈ってたんです。でもなかなか与えられなくて、もう録音するアプリでもう200、300できてない音楽が、溜まっていきました。もう僕には無理かって、でも自分が作ろうとしてたんですね。でも本当にイエス様、あなたを一番にします、捧げますっていう時に、神様がなんとわずか10分で与えてくださって、こんな歌詞僕書けへんでっていう感じでもう与えてくれたんですね。本当にもう自分の栄光はなくてですね、もう神様だけなんです。で、この賛美にもありますように、あ、歌詞をお願いします。主の霊に満たされ私は立ち上がる、イエスの首輝きを追うと決めたから。これその時期にめちゃくちゃ言いたくなかった言葉なんですね。で、主の霊に満たされあなたと歩み出す、新しい季節喜び持って踏み出そう。もう一歩踏み出すのが怖い時だったんですね。で、命の水が溢れ流れ出す私の内から、もう命の水欲しいですって願ってた時に、与えられました。最後にですね、この賛美、皆さん、お立ち上がれる方は、立ち上がっていただいてですね、共に、今日のレプタどうか2枚、思い出してですね、共に賛美捧げていきましょう。